ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。8月に入りました。8月のお便りテーマは夏休みです。夏休みの思い出、今年の夏休みにやりたいことなど、皆さんからのお便りをお待ちしています。それでは早速ご紹介していきます。ラジオネームのんなさん、ももさんこんばんは。夏休みの思い出といえば、孫を初めて花火大会に連れて行ったこと。やっと歩けるようになったかならないかくらい小さい頃だったので、花火の音の迫力で泣いてしまうんじゃないかとヒヤヒヤしながら連れて行きました。ですが、花火大会の会場に着くまでは起きていた孫が、花火が始まる頃に眠ってしまい、結局泣くどころか終わるまで熟睡でした。そんな孫も今では小学生、浴衣を着せて今年も夏祭りに連れて行ってきました。ばあば、ヨーヨー釣りしたい、あのおもちゃ買いたい、あれ食べたい、これ食べたい。あっという間にお財布が軽くなってしまいそうですが、かっこ笑う。一緒にお祭りに行ってくれるのもあと何年あるかわからないので、私も毎年楽しんでいます。のんなさん、お便りありがとうございます。夏休みの思い出、初めてお孫さんを連れて花火大会に行ったこと。かわいいですね。花火が始まる頃に眠っちゃった。夜ですからね、花火大会ってね、こういうこともあるかもしれないですね。かわいい。そんなお孫さんがもう小学生になられて、今度はあれしたい、これしたい、あれも買いたい、これも食べたいって、本当にね、リクエストがいっぱいというふうに書いてありましたけれども、この話もあるあるですよね。お父さんお母さんだとやっぱりもうちょっと厳しくなっちゃうから、そんな何個も買わないわよとか、いくらいくらまでねとかって言われちゃうけれども、おばあちゃまとかおじいちゃまだと、せっかくこう会えたし、一年に一回のお祭りだしとかってね、奮発してくださったりするから、子供たちのリクエストはどんどん増えていくみたいなこともあったりしますけれども、でもね、そんなおじいちゃまおばあちゃまとお孫さんとで夏祭りに行くなんて、すごくいい思い出になるだろうなって思います。いいなと思いながら読んでいました。日本の夏のお祭りっていいですよね。お祭りの音が聞こえてくるだけでなんかワクワクしたり、街の中に浴衣姿の人がいると、あれ今日どこでお祭りやってるのかなとか、花火大会あるのかなとかって、なんだかワクワクしてしまって、行きたいなって気持ちになったりしますよね。そう、ここ数年やっぱりそういった夏祭りとか花火大会も中止だったりすることが続いていて、そんな中で今年ちょっと夏祭りをね、久々にやってくれるっていう場所があったので、子供たちを連れて浴衣を着せてね、行ってきたんです。でちょうどそのお写真も SNS にアップしたりしたんですけれども、やっぱりすごく楽しくて、すごくね、人は多くて混雑してて、なかなかこう思うようにお買い物できたり食べたりとかっていうことはままならなかったんですけど、でもやっぱり浴衣を着て夕方から夜の時間帯にこう外に出て夏祭りの雰囲気を楽しむっていうだけでも、ああこれだよなーって、暑いし人いっぱいだけど夏祭りってこういう感じだよなーなんて、ちょっと懐かしくなるような気持ちもあって、すごく楽しかったです。ただね、そんな中でやっぱり子供たちがね、スーパーボールすくいをしたいって、お祭りに行ったらなんかそういうことしたくなるじゃないですか。でそれで、じゃあスーパーボールすくい、よし、じゃあ列に並ぼうって言ってみんなでやってみたんですけどね、夏祭り自体が本当にここ数年開催されていなかったので、子供たちにとっては数年ぶりの夏祭り、 弟息子はまだ5歳なので、その子にとってはもう記憶にないぐらい、夏祭り昔連れて行ってもらったかもしれないけど覚えてないぐらいのことだと思うので、いざスーパーボールすくいをしようってなった時に、あのすくうポイっていうんですか、あの紙が貼ってあるあれね、破れちゃったらもうおしまいっていう、あれの使い方を2人とも全くわからなくて、さあもちろんね、その並んでる間にこれでね救うんだよって、欲しいスーパーボールを見つけたら急いで救わないと紙だからねと、水についたら破れちゃうから、パッとカップに入れて欲しいのを救うんだよって説明をしていたんですけど、やってみるってことがここ数年経験がなかったので、お姉ちゃんもね、で普通にそのお水の中にそれをチャポンってつけて、しばらくつけたままにして、で上に上げて、どれすくおうとかっていう風にやっていたので、いざ自分がすくいたいスーパーボールを見つけた時にもう紙がシワシワの状態になって、1個目でパシャッと破れてしまって全くすくえなかったんです、ね、2人ともそう で横にいる大人の私たちの方は、あ、お水つけたらもうすぐすくわなきゃ、急いで急いでとかって声はかけたんだけれども、要はそうそう、夏祭りに行っていないから使い方をねわからないんだなって改めて思って、その毎年夏祭りがあったら小さい時から毎年こう経験していくと、そのポイの使い方、お水につけたら早く救わなきゃいけないんだなとか、こういう動きをすると破れてしまうんだなとかってことを子供ながらに学んでいくじゃないですか。でもその経験を一切できないで数年過ごしてきた子供たちにとっては全くの未知のものなので、こんなにも小学生でもできないものなんだということを見てびっくりしました、まあ、今回ねそれで分かったから次回はきっともっと上手にできるだろうけど、やっぱりこう当たり前のように夏に経験できることがこの数年みんな、あの夏祭りも花火大会も経験できないっていうことは、あ、やっぱり違うんだなーってことをちょっと見ていて思いました。でもね、あのちゃんと救えなかった子には、あの好きなボールを何個までとかでお土産をもらえたのでね、それで嬉しかったんですけれども、そうか、私知らないもんなーなんてことを改めて感じました。まだまだね夏は続いていきますので、皆さんも夏祭り開催される会場もあるかと思うのでね、感染対策をしながら楽しんでいただけたらなーって思います。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームひまわりさん、桃さんこんばんは。昨年の私の夏休みの思い出を聞いてください。夏休みだし毎日暑いからと、冷たいものが大好きな私はアイス、かき氷、アイス、かき氷と連日食べ続けていました。すると途中から胃の調子が悪くなり、結局は病院へ行くことに。しばらく健康診断もしていなかったことから、胃の内視鏡検査をしましょうと言われてしまいました。人生初の検査でとても怖かったのですが、幸いその病院は鼻から入れる検査だと聞き、吐きそうになるのを抑えつつ胃カメラを飲むよりいいと予約をしました。 当日いざ鼻からの内視鏡検査が始まったのですが、何度トライしてもうまく入らず、まるまるさんは鼻の中が細いんだね、厳しそうだから口からに切り替えましょう、大丈夫大丈夫と、いとも簡単に口からに変えられてしまいました。案の定最悪で、もう二度とやりたくない思いから、夏場でもアイスの食べる量がぐんと減りました。今年は今のところ胃の調子大丈夫そうです。ももさんもアイスの食べ過ぎにはご注意を。ひまわりさん、お便りありがとうございます。大変でしたね、昨年の夏休みの思い出。暑いからね、毎日暑いと冷たいものを食べたくなりますし、またなんか夏休みだしっていう、そのなんかちょっと特別感も手伝って、夏だしお休みだしちょっと食べたいもの食べようよみたいな気持ちになって、ついアイスを食べ過ぎちゃったり、かき氷も含めてね、そういう冷たいものを食べ過ぎちゃったりっていうのは結構あることだと思うんですけれども、やっぱり冷やしすぎは良くないんですね。まあ検査をねするっていうことはすごくいいことだから、まあちょっとね大変な思いはされたみたいですけれども、胃の検査とかって定期的にやっぱりした方がいいとかって言うじゃないですか。だから良かったなぁとは思いますが、でも大変でしたね。あのね、私もね何度かやったことがあるんですけれども、そうやっぱりこう飲むっていうか口からの検査は得意な人大丈夫っていう、こう強いハートがある人は、強いハートを持ってる人はっていうのかな、は大丈夫だったよっていう人も中にはいるんですけど、やっぱりみんな結構辛かったっていう風に聞くので、私も最初にやった時はね鼻からの内視鏡の検査にお願いしたんです。ただ鼻も結構きつくて、ものすごく痛くて、鼻の奥が、そのちょうどなんか通り道が当たるところがものすごく痛くて、検査終わってもその日はもう夜ぐらいまでずっと鼻が痛かったかな。だから結局ね1回はそれでやったんですけど、やっぱり無理と思ってもう1回はやりたくないと思って、それからはちょっとこう痛みを和らげてというか、こうお薬をちょっと使って寝ている間にやってくれたりとか、こうぼーっとした状態でやってくれたりするような、今ねいろいろあるんですよね、そういうのに切り替えてやってもらったりしました。結構きついです。でもそうそう、このね鼻の中が人によってやっぱりサイズが違うので、細いと鼻で申し込んでいても口にしましょうっていうのはあることみたいですよ。それを覚悟した上でどの病院で受けるかっていうのは皆さんも選んだ方がいいかもしれないですけどね。ただまあ体の中をこう実際に見られるってすごいことですよね。そうびっくりします。そうそう、あでもねさっきそうお話した、その眠っている間にやってもらえる検査にしたから今回は安心だって私思ったんですけど、でも最初になんかそれでも喉のところにこう物が入るのの痛みを和らげるために、ちょっとしたこう飲む、大した量じゃないんですけどね、少ないんですけど、バリウムとかと比べたらはるかに少ないんだけれども、それを飲んで喉の中をこう麻酔をかけるみたいな状態にしますって言って渡された、飲むのがすっごい私は苦手で、なんかねなんて言うんだろう、ちょっと発泡なんていうの、こうシュワシュワする感じもあって、気持ち悪い、ちょっとほんのり甘いような、なんかとにかく苦手な味で、せっかくその寝てもらって吐き気と戦わなくていい、口から入れるけれども薬のね効果で吐き気と戦わなくていい検査を選んだにもかかわらず、その最初の喉の麻酔の飲まなきゃいけない薬でうーってなって、何度もこう吐きそうになるのを抑えながら、これ本当に飲み切らなきゃいけないのかなって思いをしてやりましたちょっと気が小さいのが苦手なんですよね、そういうなんか薬の中飲むのがすごく苦手で、だからそう、せっかく楽なのを選んだ割に最初きつかったなっていう印象は残っていますが、まあでも検査は大事なことですからね、また行かなきゃいけないだろうなとは思っていますが、ただ冷たいものの食べ過ぎは本当に体に良くないと聞くので、皆さんもどうぞ、夏暑いですけど今年特にまた暑く感じますけれども、食べ過ぎには注意して 健康を大切にね、夏過ごさなきゃなって思います。ひまわりさん、お疲れ様でした。今年は胃腸が元気ということで安心しました。その調子で食べ過ぎないように頑張りましょう。もう一つお便りご紹介します。ラジオネーム斉藤家のパパさん。数年前の夏休みの話です。ウォータースライダーがあるような大きなプールの入場券が当たり、宿題も全部終えた後、夏休み最後の思い出に連れて行ってあげようと子供たちに内緒にしていて、8月後半に満を持して行ったら、例年ならまだ暑さも続くはずの頃なのに気候が急に涼しくなってしまい、子供たちは寒い寒いとテンションが下がり、結局早く帰ることに。下の子は鼻水を垂らしながら帰ってきました。過去を泣く。夏らしい楽しみはやっぱり早めに暑い時期にするべきだったなぁと反省。それからはもったいぶらずに夏の予定は早めに入れることにしました。今年もまだまだ思い切り遊ぶとは言いづらい状況が続いていますが、この年の夏休みは今年しかないので、工夫しながら楽しい夏の思い出を作ってあげたいと思います。斉藤家のパパさん、お便りありがとうございます。なるほど、全部やること終えて最後に楽しみを取っておこうっていうその気持ちもすごくわかりますよね。最初に楽しんじゃったら、あとは宿題とかお勉強しなきゃとかいっぱい残っちゃうから、まず頑張って終えちゃって最後で思いっきり遊ぼうって思ったんだけれども、寒くなってしまったその年はっていうことで、まあ寒い中のプールは楽しみが半減してしまいますもんね。難しいところですね。そう、8月後半になると、まあもちろん暑い年だとね、結構全然もう9月になっても暑い暑いみたいになりますけれども、その時によってねありますよね。スーッとちょっとこう暑さが引いていってしまったりすると、なんか夏は夏なんだけど、8月ってね、だけどなんとなくこう夏の気分ももう終わりに近づいちゃったなってなると、海だとか花火だとかプールだとか、もう夏真っ盛りにやりたいことはなんかちょっとこう気分がいまいち盛り上がらなかったりとかってこともあると思いますし、あと後半になってくると台風とかも増えてくるイメージなので、予定を立てていても台風が来ちゃったとか天候が悪化してとかってこともあったりしますからね。台風が来ちゃったりとか、お天気が優れなくて中止になんてこともあるかもしれないですからね。予定があってお天気がいい時に思いっきり遊びに行った方がいいのかもしれないですね。でも気持ちはすごくよくわかります、お父さんの気持ちはね。そう、本当難しいですよね。その感染者数が増えているとやっぱり外に行きづらくなるし、夏らしい遊びもしづらくなるんだけれども、もうこう何年も続いてくると、そのさっきのね夏祭りで、夏祭りの遊び方を子どもたちが知らないっていう話じゃないですけど、そう、大人にとってはその3年間4年間って言ってもそんなにこう大きく何かが変化しない年齢になってくるけれども、子どもたちにとってのその3年間4年間ってすごく大きいじゃないですか。小学校1年生から小学校4年生の間に経験できる夏の楽しいことっていっぱいあって、それをやっぱりこう感染怖いから一個もやらないでずっとお家で過ごすっていうのもなかなかもう難しいことでもあるし、かわいそうだなと思ってしまったりもするので、その年だからこそ楽しめる遊び方っていうのもやっぱり味わわせてあげたいっていうのがきっと皆さん親心だと思うので、その辺のバランスがすごく難しいですよね。まあ行動制限とかもそんなにね今まだないので、ちょっとずつでも夏らしいことしたいねという雰囲気ではありますけれども、心配がずっとついてきますもんね。何かでね見てたら、今年はなんか前もって宿の予約とかをしっかりして長期旅行に行くっていうのが難しいので、みんなの体調も大丈夫、よし、じゃあお休みが取れてるから明日から行こうとか明後日から行こうみたいな感じで急に予約をして出かけるみたいな方も結構多いんだそうです。 いつもだったらね、夏の予定もだいぶ何ヶ月か前から早い方だともう予定を組んで宿を取ってとかってしますけれども、その頃に世の中がどういう状況になってるかもわからない、家族みんなの体調がどうかもわからないっていうと、なかなか前もって予定を立てづらいので、本当にギリギリでよし行けそうだ行こうみたいな感じで予定を立ててお出かけされるっていう方も多いって聞きますね。もちろん気をつけなきゃいけないことはいっぱいありますけれども、でもその中でもね、何か楽しい夏の思い出を作ってあげたいですよね。斉藤家のパパさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Shining Tomorrow 聴いてください。 藤谷桃で Shining Tomorrow でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム電気屋しまちゃんさん。はじめまして、電気屋のしまちゃんです。我が家はおじいちゃん、父、私で3代目の電気屋。そう、よく見る街の電気屋さんです。今の時期、クーラーの取り付け、修理、交換で大忙しの毎日。休み返上で頑張っています。私は電気屋が嫌でサラリーマンを3年していましたが、会社からリストラされて家でブラブラ。結局昨年から家の手伝いをする羽目になりました。電気工事の資格を持たない私は半人前の扱い。暑い中、脚立に登り、ここを持て、あそこを外せなどをこき使われています。そこで奮起して猛勉強。今年電気工事士の国家試験にトライしました。実地ではいろいろ経験させられていますが、理論的には全く分からず、自分でも歯がゆい毎日でした。幸い父と祖父の2人が先生なので、わからないところは聞きながら頑張りました。試験は学科と実地の試験があり、まず学科が受からないと実地試験が受けられません。5月にどうにか学科試験を合格して、昨日実地試験でした。暑い中会場に行き、40分の制限時間の問題を用意された部品を使い、課題の配線を組み立てます。結構時間がなく慌てて組み立てましたが、一箇所でも不備があると受かりません。結果はまだですが、一応完成させましたので、なんとか合格してほしいと発表を待つばかりです。今回試験で試験場に女性の方が結構たくさんいて、あらゆる分野で女性進出が多いと改めて驚きました。帰りの階段で女性の受験者の方とお話ししましたが、景気が不安定で将来を考え、技術、資格を取っておくといいと考え、トライしたとのことで、私なんかの動機とは比べられません。すごいなぁと、ただただ驚くばかりです。また、合格発表の結果をお知らせしますね。ラジオ頑張ってください。我が家は家族みんなで聞いていますよ。電気屋しまちゃんさん、お便りありがとうございます。わあ、すごいですね。電気工事士の国家試験に挑戦されているということで、いやー、難しいでしょうね。もちろん私は想像もつきませんけれども、それはそれはきっとたくさんの知識と技術がないとパスできないような試験だと思うので、たくさん勉強されたんだろうなって思います。お父様もおじいちゃまもその道のプロフェッショナルでいらっしゃるということで、たくさん教えてもらえる部分と、やっぱり厳しい部分ときっとねあるでしょうからね。わからないですけれども、今となってはね、ものすごくこう教えてもらえてありがたい環境だなって思うかもしれないけれども、なかなか厳しい中で苦しい思いをした時期もきっと終わりになったんじゃないのかなって思います。代々こうね続いていくお家とかだとね、そういう思いをされる方もいらっしゃいますもんね。 わあ、でも合格だといいですね。楽しみですね、発表が。電気工事士の国家試験トライするのに女性の方が増えていると。確かに少し前だとね、電気屋さんに行くと必ず男性がこういろんな修理をしてくれたりとか交換をしてくれたりとかっていう印象がありましたけれども、今はもう性別とか関係ないですもんね。いろんな職業の分野において女性も同じように活躍している時代なので、これからますます増えていくかもしれないですよね。動機はきっと皆さん人それぞれだと思いますけれども、でもこの方がすごいなんてそんなことないです。皆さん、あの電気屋しまちゃんさんも同じで、皆さんすごいなって思います。私はこんな立派な国家資格を持ってますとかっていうの全然ないから、すごいなって思います。しまちゃんさん、またぜひ合格発表、いい知らせを楽しみにお待ちしています。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちら、
モモスガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。お便りご紹介します。ラジオネーム農業大好きおじさんさん。ももさん、お元気ですか？しかし毎日暑いですね。毎日元気に畑に出ていますが、この暑さには参ります。早朝の少し涼しい時間が勝負。9時頃になるともう暑くて仕事になりません。一雨欲しいと思っていても洪水のような雨が降るし、今度はカラカラ陽気で干上がってしまい、このところの天候異変は異常ですね。さて、そんな陽気に悩まされる季節ですが、実は農業は本業。趣味ではある特別な植物を育てて楽しんでいます。ゆくゆくはたくさん育て、部屋中に並べたり吊り下げたいと思っています。その植物は、食虫植物なんです。ももさん知っていますか？見たことありますか？私は数年前より興味を持って何種類かの食虫植物を購入、育てています。おかげで夏でもコバエに悩まされることはありません。本当ですよ。私が育てている食虫植物は、ネペンテス、カッコウツボカズラ、ハエトリソウ、サラセニアの3種類。それぞれ大きさの違いで、7つから9つ鉢を育てています。さて、私の育てている食虫植物は、どんな食虫植物でしょうか？参考に写真をお送りいたします。それぞれなかなかユニークな虫を捕る仕組みがあり、見ているだけで楽しいです。それでは次回、私の部屋にいる3種類を詳しくご説明いたしますね。お楽しみに。農業大好きおじさんさん、お便りありがとうございます。本当に今年は暑いですね。梅雨も短かったからあっという間に夏が来たような印象で、そこからもうすごい暑さと、それから場所によっては本当に大雨の被害に悩まされている方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。これは農業をされている方にとっては本当に大変なことだと思います。暑さもね、そのなんて言うんだろう、ちゃんと梅雨の時期があって、本来の季節とともにね、梅雨の時期があって、すごく暑くなる時期まで少し時間があってとかっていう中で、お野菜はちょうどいいタイミングで育っていくはずじゃないですか。でもこう天候が変わってしまうと、ただただお日様が出るから野菜はみんな元気になるというわけでは多分ないと思うので、予定よりも早めに収穫しなきゃいけないものが出てきてしまったりとか、いろんな問題がありますよね。その中で農業されている方は本当に大変だと思います。そんな農業大好きおじさんさんは、本業は農業で、で趣味は音楽鑑賞ですとかって全く違うものが出てくるのかなと思いきや、趣味でも植物を育ててらっしゃるということで、本当に植物を育てるのがお好きなんだなーって思いました。 この食虫植物、食べる虫と書いて食虫植物ですね。皆さんもきっとご存知ですよね。私もいろんなところで、自分でね、育てたことはないんですけれども、園芸店とかで、おー、面白いと思って見たことはあります。本当にハエが捕まってるとかってね、思って楽しいなと思って見たことがありますけど、そうだって、植物って基本ね、動かないというイメージじゃないですか。成長していきますし、ゆっくりで考えれば、お日様の方に向かってこう葉が伸びていったり、お花の向きが変わったり、それは動いているのかもしれないけれども、あの食虫植物の速さで、パタンと葉が閉じたりとか、それって他ではなかなか見ることができないので、すごい、この植物動くんだって思いますよね。なんかだいぶ前にももくんでも一回そんな話を、ガーデンのコーナーだったかな、したことがあったように思いますけど、そう、それぞれにいろんな特色があって、どんな風にして昆虫をキャッチするのかっていうのが違うんですよね。ハマるだろうなって思います、育て始めるとね。いやー、これは次回が楽しみですね。どんなお便り届くのかな、ぜひ詳しく教えてください。お家の中ってそんなに虫がいないけれども、それでも食虫植物は元気に育つのかな、なんていうこともちょっと興味深いです。農業大好きおじさんさん、お待ちしています。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アライブ、聴いてください。
Oh no.
藤谷桃でアライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃のおもの缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。子供たちは夏休み真っ最中、そして大人の方はもうちょっと後になるのかな、お盆休みを取られるという方もいらっしゃると思います。今年はね、本当にこうコロナ禍での夏が何年も続いてきているので、その中でどんな風にして楽しめるかなということを考えなきゃいけない夏休みにまたなりつつありますね。去年とはまた違った形で、ね、大変な中でもやっぱりせっかくだから楽しい夏休みを過ごしたいなという気持ちはきっと皆さん同じじゃないかなと思います。8月のお便りテーマ、夏休みです。皆さんがいろいろ工夫しながら楽しみたいと思ってらっしゃる夏休みのご予定や、こんなことしてきたよなど報告を楽しみにお待ちしています。お便り送ってくださいね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@藤谷桃.com、momokan@藤谷桃.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。また カラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。